や寂しさは何時の後だ。不安や寂しさは敵でしょうか味方でしょうか。いや不安や寂しさは敵でも味方でもありません。こう考えてみましょう。不安や寂しさと一緒にダンスをすると、すなわち不安や寂しさは何時の後だです。そう考えると不安や寂しさも感じ方が変わってくるでしょう。ダンスのスキルは考えなくても大丈夫です。誰かに評価されるわけでもなく、個人的に楽しんでいるダンスです。ただ長時間の合間のままでダンスを楽しんでいると考えるだけです。一緒に長くダンスをしていると思えば、みんなで意識が和らいでくるでしょう。むしろ不安や寂しさに対してさ、いつでもやってこいという強気になってくるでしょう。不安と寂しさは一緒にダンスをするパートナーです。不安や寂しさはパートナーと考え一緒にダンスをする。心の不安を取り除く30の言葉。不安は誰かに話しないで足りない。不安は誰かに話しましょう。不安を隠すには、他人に対して話すことが効果的ですが、人に話して話すことも効果的です。あなたの身近に非常な人はいませんか。面識のある人でもない人でも構いません。もし、今ならラッキーです。ぜひ、お願いして不安を聞いてもらいましょう。人に言いにくいことなら、きちんと秘密を守ってくれる人に話してもらえばいいでしょう。聞かれていい。慰めのアドバイスもいらないから、ただ聞いてほしいと頼み込んでみましょう。聞かれていないと、すんなり OK してくれるはずです。思う存分話してください。不安を話すことは、プライベートの告白になります。あなたが不安を打ち明けると、それに触発され、相手から私にもどんな感があると打ち明けてくれることがあります。お互いの距離が近づいて、ますます仲良くなりたくなるのは珍しいことではありません。身近に非常な人はいないなら、占い師や、カウンセラーを呼ぶのも OK です。地域の相談センターに連絡してみるのも選択肢です。インターネットでは、検討サービスもあるので、検討してみるのもいいでしょう。少し、お金がかかるかもしれませんが、安心して、たっぷり話を聞いてもらえるでしょう。専門の人は、これから資金があるので、安心して話せます。不安な話をするだけで話します。話をするだけで話すことに心の浮力が戻ってきます。不安の原因が根本的に解決するわけではありませんが、それでもやってみる価値はあります。不安な話でも心の状態は全く違います。曇っていたことが少し変えているでしょう。何様やアドバイスがなくても、誰かに話すだけで気持ちが楽になってすっきりします。たっぷり話を聞いてもらった後は、不安が小さくなって心も軽くなっているはずです。そして、もうちょっと頑張ってみようと前向きになっているようです。誰かに不安を話して心をすっきりさせる。心の不安を取り除く30の言葉。その3、心の状態を読みに問えると分かりやすくなる。私たちの心の状態を表現する口や形容詞を使うのが一般的です。例えば、ちょっと落ち込んでいる、かなり嫌がらせている、本当に怒っているなどです。よく使える表現ですが、分かりにくいこともあります。ちょっと、かなり本当にという言葉には腹があります。人によって感じ方が違うので、ちゃんと混じっているため、正確に使いにくいものです。こんな時に役立つ表現方法があります。心の状態を体温に例えるということです。体温に例えることのメリットは、数字で表現できるということ。体温は私たちにとって最も身近な数字の一つです。自分のベースを基準に低いものや、高いものでいたいと分かりやすく表現しやすくなります。自分の身を変えてイメージしやすくなり、良し悪しの程度を実感しやすくなります。体温に例えることのメリットは、数字で表現できるということです。言葉による説明では、曖昧で抽象的になりやすいですが、数字を元気がない状態なら低い体温に例えます。少し落ち込んでいて元気がない体温に例えると30度ぐらい。30度という数字で表すことで不調の程度が伝わりやすくなります。自分の身を鍛えて想像することで、こんな感じになるでしょう。逆に嫌がらせている時は高いもので表現しましょう。少し嫌がらせている体温に例えると30度ぐらいかな。30度は熱です。頭に血が乗っていて熱くなっている様子がイメージしやすくなるでしょう。直感的にこれって感じだと分かります。痛みに触れているならさらに高い体温で表現しています。今ものすごく嫌がらせ、爆発しそう。体温に例えると39度か40度ぐらい。体温で39度や40度は明らかに高熱であり、大変危険な状態です。心臓などはつかないイメージが湧いてくるでしょう。トラブルが収まり、心が正常に戻ったら、低熱で伝えています。気持ちが落ち着きました。体温に例えると30度ぐらい。全く不安通りです。普通という言葉もわかりませんが、体温を使って数字に自分の心の状態を抑えるときには、わかりやすく表現する工夫も大切です。この表現方法を身につけることで、あなたのコミュニケーション能力が発展されます。心の状態を表現するときには、体温に例えてみる。心の不安を取り除く30の言葉。その分、他人が持っているものを羨むのではない。自分が持っているものを大切にしよう。他人が持っているものを羨ましくなっていませんか。もちろん、羨ましいものはいいのです。かっこいい財布やおしゃれな花を持っている人がいると、羨ましく感じ、自分も欲しくなるでしょう。仲間に友人に恵まれている人がいると、羨ましい気持ちが強くなり、自分も新しい友人を増やしたくなります。人が持っているものを見て、励まされたり、参考になったりすることもあります。人から影響を受けて、自分の生き方が賢くなることもあります。しかし、他人が持っているものを羨ましくなるのもいいですが、限度があります。いつも他人が持っているものを欲しがるとされます。自分の周りを交流すれば、物欲を満たせますが、安心はできません。しばらくすると、再び他人が持っているものが気になって欲しくなるでしょう。他人が持っているものは、一段と輝いて見えるらしいです。他人が持っているものを羨ましくなって追いかけていると再現がありません。この人が持っているものが欲しい。あの人が持っているものも欲しい。いくら、お金があってもありません。お金が足りすぎて身を殺してしまいます。また、他人に注意なくと、自分の生き方を失います。他人の羨ましいものについて、自分や自分の周りが遅くなります。自分の本音や素直な感情が自分でも分からなくなるのです。他人が持っているものを羨ましくなるのもいいですが、もっと尊敬なことがあります。まず、自分が持っているものを大切にしましょう。財布や体も大切にします。文房具、携帯電話、アクセサリーも大切にします。すでに大切にしているならもっと大切にしましょう。丁寧に手を寄せば長持ちします。馴染みも出てきて愛着も湧いています。時間の経過とともに来ますが、味わいが出てくるでしょう。人も大事です。他人の人脈を羨ましくなって新しい友人を作るのもいいですが、こういう観点で興味を見せて将来の手段を落とすことになります。まず、今の友人を大切にすることから始めましょう。一生の宝物は見つけるものではなく育てるものです。コミュニケーションを重ねて信仰と友情が深まり、一生の宝物になります。他人が持っているものを羨むのではありません。まず、自分が持っているものを大切にしてください。自分が持っているものを大切にして余裕ができれば愛を広げればいい。優先順位を間違えることです。他人が持っているものを羨むよりまず自分が持っているものを大切にしましょう。今なら持っているものを大切にすることで運も前に開けてきます。他人が持っているものを羨むより自分が持っているものを大切にする。心の不安を取り除く30の言葉。その後、悩んでいるのは些細なことと思えば心の苦しみは今すぐ軽くなる。悩みを軽くすることがあります。しかも即効性があり、今すぐ効果のあることです。悩んでいるのは些細なことと思うのです。大変だと思うからストレスも多くなります。自分の心が自分自身苦しみを感じます。ところが悩んでいるのは些細なことと思えばさほど重要でないように思います。考えにくいかもしれませんが、呼吸を止め悩んでいるのは些細なことと思ってみましょう。子供の頃のガラスを割ってしまったので人生が終わったと大げさに考えているようなものです。別に中学ではありません。怒られたり恥をかいたりするかもしれませんが、一時的です。仕事以外はやり直しができるのですが、些細なことを考えるのが自然です。どのくらい苦しみが軽くなるのかは、どれだけ本気で考えられるかです。悩みを笑いとしましょう。些細なことを本気で思えば、心の苦しみは今すぐ心の苦しみになります。将来が暗いから苦しむのではありません。そもそも将来はまだやってきていません。将来の不安は自分が勝手に作り出した妄想です。大変大きな問題と迷惑に考えるから悪い妄想が広がって心が苦しくなります。心の苦しみは自分が勝手に作り出しています。悩んでいるのは些細なことを思えば、今すぐ心の苦しみから解放されます。悩んでいるのは些細なことと本気で思い。心の不安を取り除く30の言葉。その6、世界を変えるのは実は簡単。自分が変わればいい。世界を変えるのはどうすればいいのでしょうか。世界を変えるときっと性の大きい印象で誰も難しいと思うでしょう。世界を変えるのは一つには悪いことではありません。一部の人には天才が成し遂げることであり、普通の人は無理なんだと思うに違いありません。できるわけがない、自分が世界を変えるなんて不可能と思うのではないでしょうか。ここに誤解があります。実を言うと世界を変えるのは難しいことではありません。むしろ簡単です。自分が変わればいいのです。自分も世界の一部だからです。自分が変われば世界が変わる。世界を変えることを世界を一転させるという意味で捉えていないでしょうか。大げさに捉えすぎです。確かに世界を一転させるのも一つの解ですが、世界を少し変えることも一つの解です。世界にはおよそ80億の将来で多くの将来になっています。自分が変われば80億分の1が変わったことになります。極めて小さな変化ではありますが、変化があったのは事実です。80億分の1であっても世界を変えたことになります。例えば、新たな新しいポジティブ習慣を身につけたとします。それは世界の雰囲気をちょっとだけ変えたことになります。ある時あなたは困っている人を見て親切に接したとします。魅力ならば世界平和に貢献できたことになります。自分の問題に思いますが、自分の世界の一部であることを思い出してください。新しい習慣を身につけることは自分の変化であると同時に世界の変化でもあります。新しい習慣を身につけることは世界を変えることになります。忘れられないのは波及の可能性です。あなたが変わるとそういう人が素晴らしい。私もあなたにと感激して、テコには参考にすることがあります。人の変化とはいえ、周りに波及していくことでより大きな変化を生む可能性があるのです。自分の可能性に気づいてください。世界を変えたならまず自分が変わりましょう。自分が変わればあなたは世界を変えたことになります。あなたは世界を変えるしかないのです。世界を変えたならまず自分が変わる。心の不安を取り除く30の言葉。その7、嫌な感じてしまうのは判定5メートルの人間関係だ。嫌なするのは自分の視野が狭くなっている証拠です。 主義ため、視野が狭くなっています。人間関係に依頼するのも狭い関係で考えているからです。大体人間関係に依頼する人は安定5名という人間関係です。例えば、会社での人間関係で依頼するのは自分の席から安定5名という人に対してです。隣に座っている人の運動優先が気になり、目の前に座っている人の態度が気になり、斜め前に座っている人は言葉遣いが悪い。私たちは安定5名という狭い関係で悩んでいます。近くにいる存在から些細なことが目につき大げさに見えます。一方、社長に対してはあまり依頼しません。安定5名というより離れたところにいます。社長は遠い存在のような気がするため気になりません。我々相手に依頼することはありません。実感があるのは安定5名という人間関係です。その狭い人間関係の中で私たちは悩みを持っています。自分が悩んでいる人間関係も狭いのではないでしょうか。たった安定5名という人に依頼してしまっているのです。視野をもっと広げたい。例えば、自分の視点をもっと高くしてみてみましょう。隣の人は100名という状況であれば単なる善人です。その点のことであろうと大したことはないと考えます。そんな小さな点の態度を言葉遣いがどうであろうと大したことではありません。その事実について嫌がらせしてしまいましょう。自分の視点を高くして人間関係を大胆に。心の感覚に基づく30の言葉。その8、電話を切った直後の仕事があなたの本音。あなたの本音はある面ではあります。電話を切った直後の仕事です。この場面は自分の客観的に見ることに役立ちます。電話を切った直後、自分がしていることを思い出してください。もう最低。腹が立つな。面倒で嫌になる。嫌がするよ。もう勘弁してくれよ。ネガティブなことを言っていませんか。それがあなたの本音です。緊張の糸が切れた瞬間は本音が取りやすい。電話を切った後は何を言っても相手に聞こえないため油断しやすくなります。しかし、もし周りに人がいたら大変です。あなたの本音を聞いた時、悪い印象を持つに違いありません。あなたの本音を聞いたら本人にこっそり通知する可能性もゼロではありません。電話を切った直後の仕事には要注意。電話を切った直後は油断せず口元に意識を向けてください。嫌がらせ余計なことを言いそうになっても丁寧な言葉遣いを心がけましょう。言葉遣いによったら無言されるのも賢明です。電話を切った直後の仕事に注意する。心の感覚に基づく30の言葉。その9、大丈夫と聞かれた時、大丈夫と返事するのが簡単されていませんか。大丈夫。そう聞かれた時、大丈夫と返事するのが簡単されていませんか。本当に大丈夫の時はないのです。相手からは大変そうに見えても実際は平気でなんともないことがあるでしょう。痛みや違和感な箇所があっても別に問題ということでもなくちょっと我慢すればいいこともあるはずです。本当に大丈夫な時であれば大丈夫と正直に答えているのです。ところが自分でも気づかないうちによっては大丈夫と返事するのが簡単されていることがあります。大丈夫な時は大丈夫と答えますが大丈夫でない時も大丈夫と答えてしまいます。現在意味で壊れる寸前の時も大丈夫と答えてしまいます。返事が完全に固定されている状態です。これは知らず知らずのうちに起こりやすいため注意したいポイントです。日頃から大丈夫という返事ができているとだんだん簡単化されます。悪い言い方をすれば想定し呪いです。大丈夫と返事するのが簡単されていると本当に体調が悪い時に SOS を出せなくなります。心配の声をかけてくる人がいても断ることになります。どれだけ体調が悪いかどうと倒れる寸前であっても大丈夫と言い答えてしまいます。手が回復が遅くなります。時には病気の治療が良くなることもあるでしょう。余計な心配をかけさせたくないという気持ちがあるかもしれません。人の助けは足りないという意思を持っているかもしれません。だからとはいえ、には禁物です。人間に限界があるのは事実であり、誰かの助けが必要なこともあります。医療が入っていると命に関わる可能性もゼロではありません。大丈夫と聞かれた時、大丈夫と返事するのが簡単されていないか自分を振り返ってみてください。大丈夫と聞かれた時は反射的に大丈夫と返事をするのではありません。冷静に自分の体調を振り返ってみて、その時の状況に合わせた返事を行いましょう。本当に問題なければ大丈夫と答えます。大丈夫でない時は正直に SOS を求めます。人に甘えたり助けを借りたりすることも処世術の一つ。大丈夫ではない時は素直に助けを求めるのが正解です。大丈夫と聞かれた時反射的に大丈夫と返事するのではなく、きちんと体調に合わせた答え方をする。心の感覚に基づく30の言葉。操縦。感情を抑えるために頑張った自分を褒めていい。仕事が感情すると目に見える結果が残ります。例えば、資料制作物、プログラムなどです。掃除であれば、見た目がきれいになるという結果が残ります。目で結果を確認できると、やったかなり、程度も確認できます。仕事の結果が見えると、一目瞭然となり、人からも頑張ったのが手間暇がかかったろうと理解されるでしょう。はっきり目で確認できるので、仕事の実感が安く、モチベーションにもつながります。さて、問題なのは感情のコントロールの場合です。感情のコントロールは目に見える結果がありません。嫌がらせ感情をぐっと抑えることができても、結果や生活など、残るものがありません。感情を抑えたという結果は、客観的に確認しにくいのが難点です。頑張って、ぐっと感情を抑えても、この目の様子は不感動に乗ったため、人に気づいてもらえません。気づいてもらえないから、褒められることも認められることもありません。感情を抑えることができても、ちょっと寂しい気がするのです。ここで大切なのが自己賞賛です。感情を抑えることができれば、その場に自分を褒めてください。よく書いた。感情のコントロールが成功したね。おめでとう。よし、生活じゃないからこそ自己賞賛が有効です。恥ずかしくも必要はありません。結果や生活じゃなくても一つの達成であり成功ですから自分の努力を認めることが大切です。そこには成長を思います。ぐっと感情を抑えることで脳の前頭葉が鍛えられました。表には見やすいな神経細胞のネットワークが見つかり脳が成長したことになります。前頭葉は感情をコントロールする部分のため鍛えることで集中力の質もあります。生活じゃなくても感情を抑えたという結果を称賛することです。感情を抑えることができるために自分を褒めてください。自分の努力に堂々と胸を張っていいのです。感情を抑えるために頑張った自分を褒める。心の感覚に基づく30の言葉。その11、自然と嫌われる場合、わざと嫌われるのはいけない。周りの目を気にせず勇者がいます。私は嫌われても平気です。人からどう思われようと書いてないように言われようと気にしません。もちろん悪いことはありません。自分の人生は自分のもの。自分の生き方は自分で決めるものです。世の中には様々な価値観の人がいます。自分の生き方が何に受け入れられるかは分かりません。自分では普通のつもりでも誰か人から理解せず嫌われてしまうことがあるでしょう。時は面倒な人に遭遇することもあるでしょう。たとえ人から嫌われようと気にしなければいいことです。関西を何を言われようと気にしなければノーダメージです。ダイヤの声を気にせず進む姿勢はいいのですが、ここで注意したいことがあります。自然と嫌われるのはいいのですが、わざと嫌われるのはよくありません。嫌われるという結果は同じでもその状況が重要です。自然と嫌われるという方がいいのです。そこには悪いも悪いもありません。価値観に合わなかったらのことです。相手に受け入れられなかったらです。普通に過ごした結果、自然と嫌われるのは仕方ないことですが OK です。問題なのはわざと嫌われるというパターンです。わざと嫌われるのはこちらが攻撃を仕掛けているということです。わざと挑発的な態度を取ったり、注意の悪口を言ったりすれば嫌われて当然です。そこにはあるいは悪意があります。普通に嫌われて悪いではなく、敵やアンチを増やすことになります。もともとアンチがいるなら、嫌われをすることになり、ますますアンチの攻撃が加速するに違いありません。わざと人から嫌われようとするのはただの嫌な人です。自然と嫌われるとわざと嫌われるは別物と考えてください。同じ嫌われるでも縁と外の差があります。自然と嫌われるのは仕方ないことですが、わざと嫌われるのは避けるべきことです。自然と嫌われることはあっても、わざと嫌われることはないようにする。心の感覚に基づく30の言葉。その12、焦りがあるとできることもできなくなる。焦っているとき正常な判断ができなくなります。落ち着かないのは半分まで失っている状態です。普段の自分なら判断できることが時間や心に余裕がなくなると判断できることもできなくなることがあります。21プラス38プラス98はと聞かれて落ち着いていれば問題に戻ることはありません。しかし、早く5秒以内に答えて、突然されると焦りが出て、とても問題に戻れなくなります。計算が間違いやすく、判断が誤りやすく、言葉が失念しやすくなります。焦りは禁物です。落ち着く時間もすれば、こうしたことは未然に防げます。落ち着く時間がもったいないという人は、それ以上もったいないことを失う危険性があります。落ち着いたことこそ本当の自分ですから、その自分が判断することが最も頼りになります。落ち着いていれば冷静な判断ができ、無駄な行動もできます。無駄と思いを落ち着く時間は無駄なことではなく、実は自分の時間を増やしているのです。落ち着く時間を作って無駄な行動を増やす。心の感覚に基づく30の言葉。その13、禁酒にお酒を飲お酒は逆のことということがありますが、飲みすぎると体によくありません。度が過ぎると肝臓に負担がかかり、副作用や肝臓の低下につながります。仕事や日常生活に支障が出ることも少なくありません。ひどくなるとアルコール依存症に陥ってしまい、悪いことが少なくなります。健康診断の目標である数値が出て、1週間飲み直す人もいるでしょう。健康のことを考え、禁酒を始める人もいるのではないでしょうか。ところが、いざ一年復帰して飲酒生活を始めたものをお酒を飲みたい衝動が襲ってきます。あら、辛い、苦しい、酒が飲みたい。強い衝動が湧き上がり、いても立ってもらえない。時には禁断症状が出ることもあり、欲求が出そうなことがあるのではないでしょうか。そんな人の情報です。お酒が飲みたくてならないとき、シンプルな解決法があります。水を飲んでください。普通に水を飲むのではありません。これでもかということをたっぷり飲むのです。だから水を飲めば嫌水で満たされます。嫌水で満たされることで水分感が出せなくなり、同時にお酒も出せなくなるのです。透析治療など水分制限のある人は注意が必要ですが、そうでなければ嫌に取り組むことが可能です。水なのでたくさん飲んでも問題です。余計な水分はしばらくすれば尿と共に体内に排出されます。水の代わりにミネラルウォーターを飲むのもいいでしょう。もちろん水なのでカロリーも増えよ。飲みすぎることで太ったり脂肪が増えたりすることはありません。体重が増えてもそれは水の重さであり、実際に脂肪量が増えたわけではないので安心してください。お腹が冷えるのが心配であれば温かい水やお茶でも構いません。とにかく水分で飲むのを試しましょう。喉の渇きが解消され、お酒を飲みたい衝動も消えます。 特別な道具も必要なく水だけなので非常に安価です。自宅に用水器があれば無料です。手元に水を用意しておき、いつでも飲めるようにしておきましょう。お酒を飲みたい衝動に駆られた時はたくさん水を飲んで量まで合わせる。心の不安を取り除く30の言葉。その14、気持ちの切り替えに時間がかかると思っていないか。気持ちの切り替えには時間がかかると思っていませんか。そうして手元が来た時、悔しい気持ちになるでしょう。上司に叱られたらくよくよした気持ちを大切にしているものを壊してしまったらショックでしばらく寝込んでしまうかもしれません。ショックなことがあってつらい。立ち直るのに何日もかかりそうだ。心が動揺することがあればそれだけ気持ちの切り替えも時間がかかるように思われます。ここに問題があります。気持ちの切り替えに時間がかかるのは思い込みです。時間がかかると思っているから時間がかかります。時間がかかって当然という先入観があります。無意識のうちに時間がかかる癖がついています。本気の努力をしなくなるため自然と同じ時間がかかってしまうのです。気持ちの切り替えは一瞬でいる。気持ちの切り替えに時間がかかりません。気持ちの切り替えは一瞬でいます。ショックがあろうと動揺が起きようと気持ちの切り替えは気持ちを切り替えることが可能です。そんなことはない。本当にショックが大きいときはどうしても時間がかかるはずだ。そう思ったあなた。これはそれではありません。時間がかかると思っているのです。自分の思い込みに気づき悔いを覚えてください。でもスポーツ選手は気持ちの切り替えが好きです。手の取られてもさっと気持ちを切り替え次のプレーに集中します。試合で何回をしても手を取った表情で次の試合に向けて挑みます。要は気持ちの切り替えは一瞬でできるという相談についているので可能性の扉が開かれているのです。スポーツに限らずビジネスでも同じことになります。職場に仕事ができる人がいればその人は気持ちの切り替えが早いでしょう。契約が取れなくてもプレゼンで仕方がなくてもさあ次に行こう。の精神です。気持ちを切り替えているはずです。気持ちの切り替えは時間がかかると思っているなら今すぐ考え方を改めてください。気持ちの切り替えは一瞬でできます。どれだけショックを受けようとどれだけ動揺が起きようと気持ちの切り替えは一瞬でできると思うこと。今まで不運なことで正しい可能性が開かれるのです。気持ちの切り替えは一瞬でできると考える。心の不安を取り除く30の言葉。その15、予感の直感の一つ。嫌な予感がしたら念のため役に乗っておく方がいい。私たちの日常では時折嫌な予感を覚えることがあります。仕事のこと、家族のこと、友人心がざわざわして落ち着かない。なぜ嫌な予感がするのか自分でもよくわかりません。はっきりした理由や根拠はないにもかかわらず、用意を聞かずざわざわすることがあるもの。何か悪いことが起きそうな不安感となって心臓の音が突然激しくなります。嫌な予感がしたときどうするか。念のため役に戻りましょう。予感の直感の一つだからです。予感の直感の一つ。もちろん単なる気のせいで悪いこともあります。何もなければそれはそれでいいのです。よかった。気のせいだとほっと安心できます。問題ないことを確認できれば目の前の仕事に集中できるようになります。何も異常がなかったとしてもコミュニケーションの機会が増えるので無駄はありません。しかし嫌な予感が的中することも少なくありません。予感の直感の一つです。直感は過去の膨大な記憶から記憶を感覚です。私たちの脳は高度な検索機能が備わっています。ある出来事が起こった時、脳の過去の記憶を検索します。過去のトラブルと似た状況を重ねると脳が同じトラブルが起こるかもしれないから注意しようと警告を発します。それが嫌な予感や胸騒ぎとして表に現れるのです。嫌な予感がしたときは念のため役に戻っておく。嫌な予感は心の叫びです。放置していると後悔を生む可能性があります。あの時嫌な予感に従っていればよかったとなるかもしれません。嫌な予感がしたときは念のため役に戻っておきましょう。仕事のことで嫌な予感がしたときはとりあえず現場に急行しています。家族や友人のことで嫌な予感がしたときはとりあえず連絡を取っています。確認のことだけですが大きな変化はないはずです。後から振り返ってみると嫌な予感がしたときに立っていることが多いもの。早めに確認することで未然にトラブルを防げるかもしれません。それは後悔を増やすことにつながる可能性もあるのです。嫌な予感がしたときは念のため役に戻る。心の不安を取り除く30の言葉。その16、できないことはできないと答えるのが正解。できないことはできないと答えてください。もちろん頑張ればできそうなことであれば肯定的な答え方をしてもいいのです。成長は少しずつ全部を失わしていくものです。ちょっと難しい感じただけでできないと否定的に答えていればできる成長もできなくなります。安易に言うことができると成長のチャンスを失うためには仕事がないことになるでしょう。自分の成長のためにも今度の仕事のためにも全部が必要なのは間違いありません。しかし確実にできないと笑っていることが迷うことはありません。できないことはできないと正直に答えるのがベストです。例えば今まで起こった仕事やどうやっても納期に間に合わない仕事です。身を張って肯定的な発言をしたり思わせるような態度を見せたりするのはよくありません。相手はできるのだろうと解釈して仕事を依頼してくるでしょう。うっかり引き受けてしまっては大変です。無理な仕事をしていると非常に大きなストレスを負うことになり身も心もいっぱいになるでしょう。無理をすると健康を害する可能性も出てきます。できないことをしていたところで結果は目に見えています。できないことをしていたところでできません。しかもできないと言う結果ではず謝罪の必要も出てきます。納期直前に彼の連絡を入れると依頼主に迷惑をかける結果となります。状態の落ちるのも確実です。できないことにもかかわらず安易にできると答えてしまうと答えにとって不幸となるのです。相手に申し訳ない気持ちになって納得を答えにくいことですが、だからといって嘘をつけない言われではありません。言葉を残すことも思わせるような態度も必要はありません。できないことはできないと正直に答えることです。ちょっと言いにくいかもしれませんが、勇気を出して仕事を伝えてください。正直にできないことを伝えた結果、評価が下がったり、仕事が減ったりする可能性もあるでしょう。正直に答えた結果ですから、それは仕方ないことです。自分のためだけでなく、相手のためでもありません。正直に答えることは恥ずかしいことではありません。将来のことを考えると正直に答えるのがいい。できないことはできないと答えるのが正解です。できないことはできないと正直に答える。心の不安を取り除く30の言葉。その17、つまらないと勇気はいつの間にか損をしている。つまらないが人生の障害があります。仕事がつまらない。人生がつまらない。毎日がつまらない。ちょっとでも暇があったり、退屈を感じたりすると、ため息をつかないならつまらないと口にする。本人には言わなく思ったことを正直に言っているだけなのでしょう。しかし、ここに大切なポイントがあります。つまらないと勇気はいつの間にか損をしているということです。想像してみてください。答えることにつまらないと勇気を得ると、あなたはどんな印象を受けるでしょうか。元気のない感じがあって、ネガティブ思想の印象を受けるでしょう。こちらまで倦怠感が下がってくるようで小さなストレスを感じるでしょう。ちょっと暗い雰囲気に包まれていて、ただ笑われそうな不安もあり、近寄りな感じのではないでしょうか。一緒にいると何度もつまらないと聞かされることになるため、距離を置きたくなるはずです。いい誘いがあっても話しかけにくくなります。いい人がいても紹介しにくくなり、いい話があっても声をかけにくくなるでしょう。日頃からつまらないと言っていると、人から距離を置かれ、チャンスを失います。それはいつの間にか起こることです。本来やれるはずのみならチャンスがいらなくなります。自覚症状のないことがつまらないということが怖いことです。本人は思ったことを口に出していただけかもしれませんが、いつの間にかその思い出していただく注意が必要です。つまらないを気にすることです。日常生活では退屈を感じることもあり、生きていればつまらないと思うこともあります。心で思ったりして口に出さないのが天命です。つまらないを気にするだけで嫌な空気が消えてしまいやすい雰囲気になります。運気の流れが良くなって、運やチャンスにも巡りやすくなる。あなたの雰囲気も良くなって、ご縁や出会いにも巡りやすくなります。つまらないを気にする。心の不安を取り除く30の言葉。その18、ゴミ箱に捨てたらやっぱり必要かなと思ったときどうするか。掃除で不要なものをゴミ箱に捨てた時も欲しい気持ちに襲われることがあります。これは必要ないと思ってゴミ箱に捨てました。ところが捨てたらやっぱり必要かなと思うことがあります。気が変わってゴミ箱の中から拾い上げたくなる。捨てる前に気づけばいいのですが、意外と捨てたらハッとすることがあるのです。ゴミ箱に捨てた時はまだ間に合います。この瞬間が大切です。ゴミ箱から拾い上げたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。一旦ゴミ箱に捨てたらできるだけそのままにしておきましょう。拾い上げる必要はありません。ゴミ箱から拾い上げたところでやっぱり必要かなと思うのです。最初の考えはおおむね正しい。やっぱり必要かなと思うかもしれませんが、相手の場合は一過性の衝動です。拾い上げたい衝動もありますが、ぐっと抑えましょう。一旦拾い上げると癖になってしまいます。捨てては拾うという行動が増え、掃除の妨げになります。一旦ゴミ箱に捨てたということは最初にいないと判断したからです。やっぱり必要かもしれないと思うかもしれませんが、最初の判断を尊重することです。たとえそれが直感であっても、自分の判断であることに変わりません。そのまま完全に破棄しても、日常生活に支障はありません。きれいに片付けてすっきりした。あのまま捨ててよかったと思うに違いません。最初にいないと判断したことはおおむね正しいのです。どうしても必要になったら後から買い直せばいい。掃除は捨てる者が大切です。捨てる者を抑えるためにも、一旦捨てて拾い上げたくなっても、できるだけそのままにしておくのが正解です。ゴミ箱から拾い上げたくなっても、こんな衝動には惑わせないぞと、自分に言い聞かせてください。どうしても必要になったら後から買い直せばいいことです。後から買い直しても相手間に合うはずです。お金もったいないと思うかもしれませんが、実際は滅多にあることではないので心配は不要です。処分することは物を落としてフットワークを軽くすることですが、大切にして済むことはありません。部屋物なければ整理整頓の手間も小さくなります。処分すればすることでやらずきりして良いと感じるでしょう。一旦掃除を始めたら勢いを大切にしてどんどん捨てていきましょう。掃除は整理整頓より処分です。一度ゴミ箱に捨てたものを拾い上げたくなってもそのままにしておく。心の不安を取り除く30の言葉。その19、人は車を処理運転するとき根性が現れる。 あなたの本性を確認することが一つあります。運転免許証を持った人に限ったことですが、シンプルです。一人で車を運転している時の自分の発言に注目するのです。車の中は本性が最も現れやすい場所の一つです。私たちは普段、興味があるため、言葉や態度を諦めてしまっています。これは無意識であるため、なかなか自分でも気づけません。ところが、車の中は違います。車の中は閉鎖された空間です。大声を出したり、暴言を吐いたりしても、他の車の運転手は聞こえません。自由で閉鎖的な環境にいようと、心のストッパーなどで自分の本性が現れやすいのです。車を運転すると、急に別人のようになってしまいます。これは性格が変わったというより、今度は性格が変わったという状態です。車の運転中、急に発信音になったり、暴言によって現れたりした時、どんな発言をしていますか？暴言を吐いているなら要注意。それがあなたの本性です。心の際にある暴言が吹っ飛ぶ瞬間です。信じないような暴言を吐くかもしれませんが、事実なので重く受け止めることです。車を一人で運転するときの発言で、本当の自分の性格に気づく。心の不安を取り除く30の言葉。その10。知らない電話番号からの留守番電話は抵抗があっても早めに確認しておく方がいい。携帯電話は取り出すと知らない電話番号からの着信履歴に気づきました。電話帳に登録されていない番号で全く見覚えがありません。しかも留守番電話に入っています。この時の留守番電話はなんとなく怖くて抵抗があるのです。知らない人からの電話番号ですが、抵抗があるのに留守番電話を聞くのはもっと抵抗があります。こんなシチュエーションの時、あなたはどうしますか？よくあるのが、ちょっと怖いからあなたがちょっと後回しにするパターンです。再生ボタンを押さないことですが、変なメッセージが入っていたら嫌だなと思い、ちょっと考えます。されている時や現状ない時であれば、なおさらです。心理的に抵抗があるので、一旦長期収入できたらちょっと思うかもしれません。しかし、ここは大切な場面です。抵抗はあるかもしれませんが、知らない電話番号からの留守番電話はできるだけ早めの確認をお勧めします。緊急連絡の可能性があるからです。知らない電話番号で、かつ留守番電話に入っているのは早めに伝えたい、どうしても伝えたいといったような感じがあります。身内に緊急事態が起こったのかもしれません。仕事で緊急事態が発生したのかもしれません。緊急事態の時は自分の携帯電話が使えず、人の携帯電話を借りて電話をかけることがあるでしょう。悪い想像が膨らみますが、可能性としてではありません。だから早めに抵抗があるからといって後回しにしていると留守番電話のことを忘れ、他人が遅れます。他人に留守番電話を後回しにすると、手遅れの状態になってしまい、後悔を生むことになるかもしれません。心理的な抵抗があったとしても、何時を考えると早めに確認しておくのが安心です。些細な要件であれば、それはそれでいいのです。普通の営業や間違い電話という可能性もあるでしょう。心配していた分だけ恐縮ですに違いませんが、それもまたよし。早めに確認できれば早めに確認することができます。大した内容でなければよかったと安心できます。知らない電話番号からの留守番電話は抵抗があっても早めに確認するのが正解です。知らない電話番号からの留守番電話は抵抗があっても早めに確認する。心の不安を除く30の言葉。その11。自分の中にモードを持つ人は気持ちの切り替えがスムーズになる。気持ちの切り替え者を高めるにはどうすればいいのでしょうか。自分の中にモードを持つことです。仕事モード、勉強モード、遊びモードです。機械の操作ではモード変更の機能があって必要に応じてモードを行うことがあります。スイッチを入れてモードが切り替えると一瞬で様子が変わりますが、それと同じです。自分の中でモードという概念を作って切り替えるイメージをします。今から仕事モードに入る。勉強モードオンにしよう。遊びモードのスイッチを入れよう。心の中にモードを作ってスイッチのモードをイメージしましょう。自分の中にモードの概念を作って自己コントロールに役立てましょう。イメージの力を活用することで気持ちの切り替えもスムーズに行えるのです。自分の中にモードを持ち必要に応じてスイッチのモードを行う。心の不安を取り除く30の言葉。その12。批判する人の存在価値がある。あなたを批判する人が一番よく見ている。あなたを批判する人がいます。センスが悪い、態度が悪い、言葉遣いが悪い。あなたの良くない点に誤っている点を指摘し、ぶつぶつ心を言っています。批判されて嬉しい人はいないでしょう。自分の悪口を言われたように感じてムッとするでしょう。批判をされた時、悪口を言われたと感じる人も多いのではないでしょうか。相手のことを嫌いになるかもしれません。目障りな存在として鬱陶しい感じることもあるでしょう。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。実際のところ、批判する人は一番あなたをよく見ています。普通の人が気づかないような細かいところまで見ています。他の人はみんな自分のことで精一杯です。他の人を見る余裕も考える余裕もありません。そんな中、その人はあなたにしっかり注目してくれました。細かいところまでじっくり見てくれました。その上で、ここが悪いのではないかという改善点まで指摘してくれました。ありがたいことです。批判する人は嫌ないことです。批判のことなので少しストレスを感じるかもしれませんが、ありがたいことです。誠実に批判を受け取れば自分にとっても飛躍のチャンスになるでしょう。批判する人の存在価値があります。批判する人は何点考えればいいと思うかもしれませんが、実際は距離が行ってくれた方が助かります。批判する人が行ってくれるおかげで気持ちが引き締まり、気合があります。改善点なのさに飛躍のチャンスも生まれます。裏を返せば批判する人はあなたに期待しています。期待しているからわざわざ手間をかけて努力もしてくれています。せっかくあなたに注目してくれているのですが、むしろ感謝した方がいいでしょう。お忙しい中、わざわざ私に注目くださりありがとうございます。おかげで改善点が見つかりました。恋にしているのが恥ずかしいなら心の中で捉えても構いません。批判する人がいても恐れることはないです。批判する人の存在価値に感謝する。心の不安を取り除く30の言葉。その13。人事の不安で迷った時は健康不安になるでしょう。ご不安には注意があります。役割をはじめ、MC、障害感動、体安全、交通安全、学業成就、就職成就、空間などなど、人事の批判をするとき、どんな悩みをしようかなと迷うことはありませんか。あらかじめ、明確な願い事が決まっていればいいのですが、そうでないことは悩むことはないでしょうか。選択肢がありすぎると、かえって選びにくくなることを心理学でジャンプの法則と呼びますが、まさにその状態です。人事の批判で迷うことがあれば、ぜひおすすめの批判があります。それは健康批判です。健康さえあれば人生は何とかなる。健康は人生の土台です。健康があれば仕事もできます。仕事ができればお金も稼げます。健康さえあれば勉強もしなくても、深夜遊びも、やや、恋愛も、相手のことは何とかなります。仕事も勉強も恋愛も、健康があってこそ。健康さえあれば、その他のことは個人の努力で願いを切り開きます。一言で言うと、健康さえあれば人生は何とかなるということです。健康は人生の土台ですが、大切にして進むことはありません。自分の体は一つしかなく、取り替えることはできません。体は消耗品ですが、大事に扱えばそれだけ長持ちします。人事の批判で迷ったら健康批判をお勧めします。健康さえあれば何でもできるのです。人事の批判で迷ったときは健康批判にする。心の不安を取り除く30の言葉。その14。何でも何でも低気圧のせいにしてはいけない。自分の体調不良を低気圧のせいだと言う人がいます。低気圧のせいから、朝から体が痛いな、なんか体が痛いな、低気圧のせいから、頭がぐずぐずな、きっと低気圧のせいだろう。低気圧を全く無関係と言われてはありません。実際に低気圧の原因で起こる人があります。気圧の変化を受けやすい体質の場合、低気圧のせいで頭痛や倦怠感が引き起こされることがあります。これを低気圧不調と呼びます。気圧の変化を受けやすい体質の人は毎年や台風の時期になると体の不調に悩まされることも多くあるでしょう。低気圧の影響による不調があるのは間違いありません。しかし、だからといって何でも何でも低気圧のせいにしないことです。低気圧のせいにするとどんどん癖になり、悪い思い込みになります。いろいろな不調を低気圧に結びつけてしまい、すべて低気圧のせいに思い始めています。悪い錯覚が引き起こされ、あらゆることを低気圧のせいにする癖がつきます。最近つい食べ過ぎちゃうんだよね。低気圧のせいかもしれない。僕も眠くなって昼飯食べたんだよね。低気圧のせいなのかな。運の悪いことが続いていてつらいな。これもやっぱり低気圧のせいなのかな。あるいは仕事のミス、日常の失敗、身に起こる不幸など、低気圧と無関係のことまで低気圧のせいにし始めてしまうのです。低気圧もいい迷惑です。何でも何でも低気圧のせいにしないことです。低気圧は周囲の気圧が低いことであることであり、それ以上でもそれ以下でもありません。低気圧がこれからなることもありません。低気圧もから気圧も地球の一環であり、地球が自転している限り必ず発生するのです。低気圧が原因による不調があるのも事実ですが、だからといって何でも何でも低気圧のせいにしないことです。食べ過ぎるのは低気圧のせいではなく、食欲に負けているだけのことです。日々眠くなるのは低気圧のせいではなく、単に睡眠不足だからです。運の悪いことが続いていることは、もはや低気圧は一時にも関係ありません。何でも何でも低気圧のせいにしていると、チャンスや成長の機会を逃します。低気圧が原因によるものと、そうでないものをきちんと区別することです。きちんと現実を見ることで低気圧に振り回されることになります。何でも何でも低気圧のせいにしない。低気圧が原因のことと、そうでないことをきちんと区別する。心の不安を取り除く30の言葉。その15。共感は求めるものではない。自然と生まれるものだ。共感は得られないツールとして SNS が人気です。共感は知事です。共感は体感です。多くの人に共感されると、それだけ多くの指示を受けたことになり、体感が覚えるでしょう。わかります。共感します。と言われると、とても気持ちがいいもの。それも一気に口に承認欲求を満たされます。共感が多ければ多いほど自分が人気者になったような感覚を覚えるでしょう。SNS が浸水されているので共感されるような言葉を選んでいる人も多いはずです。もちろん共感された気持ちは誰でもあるものであり、それ自体は悪いことではありません。しかし、エスカレートする話は変わります。共感の求める気持ちが強くなるにつれて、承認欲求を満たされます。発言や行動の基準が自分軸ではなく、単軸になっています。できるだけ多くの人に共感されようとすると、それだけ多くの消費するようになります。共感の重視ではすると、周りの目を気にしなければいけなくなって、ストレスを感じます。どんな発言をすることを共感されるかといったことから考えるようになり、自分の気持ちが後回しになる。ここまでいくと、もはや共感中毒です。共感される感じが行動を意識することがほとんどありません。共感のように自信になることを自分の本心の中に隠れていて、自然に失うことになります。共感については大事なことではありません。自然と生まれるものです。積極的になるものではなく、勝手にされるものと考えてください。わざわざ共感されるために行動しないことです。発言や行動の際、共感されるかどうか意識する必要はありません。 共感されたら幸いで嬉しいですが、共感されなくても気にしないことです。共感されたらラッキーと思うくらいでいいのです。自分のやりたいようにやっていたらいつの間にか共感されていたというようなことです。あなたの好きなようにしてください。やりたいことも好きなことも叶えたい夢もあくまで自分の気持ちが大事です。発言も行動も生き方も自分の意思を尊重して自分の意思で進めていくことです。共感されなくても気にしません。周りがどう思われようと関係なし、思ったことも感じたことも素直に対応な発信することです。そんな中、意図せず人が共感されることがあります。それで十分です。共感は求めるものではなく自然と生まれるものなのです。わざわざ共感されるような発言や行動を意識しない。心の感動を除く30の言葉、その26、普段の穏やかな人が急に嵐になった時はこう考えよう。何かって余裕がないのだろう。普段の穏やかな人が突然嵐になって驚かされることがあります。早口になったり、声が大きくなったり、言葉遣いが乱暴になったりです。表情も険しくなっていて、ピリピリしている感じの時があるでしょう。相手に不快な思いをさせたことがありません。普段の穏やかな人が急に嵐になるとどうしたんだろう、と首をかしげるところでしょう。これには理由があります。なぜ態度が悪くなったのか。何かって余裕がなくなっているのです。一時的に余裕がなくなるのは誰でも起こること。その人は一時的に余裕がなくなっているのです。急ぎの仕事を急に頼まれ、時間がないかもしれません。何らかの不幸があって、気が動転しているかもしれません。プライベートでトラブルがあり、精神的に余裕がないかもしれません。何らかの事情があって、私がしているといっぱいいっぱいの状態になって余裕がなくなります。余裕がなくなると、無視の心配や言葉遣いも現れます。これは仕方ありません。日頃から余裕を心がけていても、不運やトラブルが重なるとすぐ、ビリの状態になります。あなたも余裕がなくなる時があるのではないでしょうか。普段は余裕があっても、不運やトラブルが重なるといっぱいいっぱいになって、一時的に余裕がなくなることがあるでしょう。あなたがそうであるように、相手もそうです。人間ですから、いっぱいいっぱいになることがあります。前もって、作業にも不可抗力ということもあります。相手の事情を察することです。これだけで理解力が高まります。事情が気になることですが、失速詮索しないのものです。相手から話聞かないのですが、こちらから無に聞き出そうとすると、不快な思いをさせることがあります。どうしたの？何かあったの？と書き聞かないのですが、無に聞き出そうとするのは控えた方がいいでしょう。何かって余裕がなくなっていると思えば十分です。厳しい態度をされて、ちょっとショックを受けるかもしれませんが、あまり確認する必要はありません。たまに態度が悪い時であっても、何かって余裕がないのだろうと理解して作業を話しましょう。しばらくすればまた普段の様子に戻っているはずです。普段の相手の人の態度が悪くなった時は、何かって余裕がないのだろうと考える。心の感動を除く30の言葉、その17、悪口は心を無視するのが一番。悪口を言われた時、どう返事するかが大切です。もちろん正当な人にはきちんと対応することが大切です。クレームには貴重な改善の手段がありますが、よく聞く必要があります。その一方で、全く意味のない悪口があるのも事実です。例えば、誰がどうということです。単にあなたが嫌いで意味のない悪口を言ってきたとします。誰がどうと言われた時、誰がどうと理解していませんか。悪口を言われば普通はあなたが勝つでしょう。しかし、そこで同じことを言いたいと相手と同じです。子供の喧嘩が始まりです。あなたが困った顔でリアクションをすると相手は喜んでもっと遅くできます。一番いい対処は無視です。徹底的に無視です。つまらないことにわざわざ理解して、貴重な態度や時間の差がもったいないことです。悪口を言う人にとって最もつまらないのは無反応です。無反応が一番面白くない。あなたが徹底的に無視をされれば、相手は無反応を言う自分の側に思え、そのうちやめるはずです。悪口が気になるなら心を無視しましょう。心を無視すれば、取り回ることもきちんとした感じません。単なる悪口だけが無視で十分心の感動を除く30の言葉、その18、被害者意識を持っている人は自分が被害者意識を持っていることに気づいていない。被害者意識を持っていませんか？そう聞くとほとんどの人が持っていないと答えるでしょう。では次のようなセリフを口にすることはないでしょうか？生まれつき恵まれていない。悪い家庭に生まれたから人生がない。私だって悪いを食っている。あの時私は不幸な作業であった。あの人のせいで私は苦しめられている。どうして私はひどい人になるの？どうしてこの人は私が嫌なことができるの？全く同じセリフでなくてもこうしたニュアンスを踏んだセリフを言うことはないでしょうか？心当たりのある内容です。被害者意識を持つ人共通のセリフです。自分でも気づかないうちに被害者意識を持っている可能性があります。もちろん恵まれない状況があるのは事実なのかもしれません。家庭環境が悪かったり、全然的な範囲があったり、育児なことがあったり、など相手の現実があるかもしれません。自分は何も悪くないのに、不幸な部分に回ると、私は被害者だ、と叫びたくなるでしょう。だからといって、被害者意識を振り出したことで何もいいことはありません。ため息が増えて、出る気もなくなります。ますます、劣等感や嫌悪感が広くなり、自己肯定感も下がっていき、なかなか自分のことを好きになりません。表情も歪んでいるようにも悪影響です。愚痴や不平感が増え、感情が悪くなり、悪夢まで引き寄せてしまいます。中学の苦労で手伝ってもらったり、優しい言葉をかけてもらったりすることになります。悲劇の進行を演じたところで、運やチャンスに恵まれることはありません。被害者意識を持つと、さらに災いをもたらすことに、不幸な循環を生んでしまいます。エスカレートすることが最後に起きてしまい、完全に人生が終わってしまいます。被害者意識は持たないと、被害者意識に心当たりのある人は、今日から謝りをさせてください。被害者意識は持たないと。かわいそうな私、哀れな自分と考えるのも主張するのも完全にやめてください。被害者意識と決別したときあなたは生まれ変わります。印象や雰囲気が柔らかくなります。本来のようにはチャンスが巡ってくるようになるのです。できないことではなく、できることを考えましょう。持っていないものを持っているものを見てください。ないことは考えるのではなく、常にあることを考え喜ぶのです。安心がたくさんあったとしても、一つが一つがあるはずです。被害者意識を持つのはやめ、自ら人生の恥を取ることです。人生は暗いカードで勝負する番組です。前向きに生きれば人生の波に乗りきっかけがあります。被害者意識を持たなければ心の気になれ、光が差し込んでくるのです。被害者意識を持たない。心の感覚を除く30の言葉、その19、海を見ていや災害症はない。心が心が咲いた時 100% リラックスできる方法があります。海を見ることです。どれだけ落ち込んでいようと、どれだけ心の心であろうと、海を見れば必ずリラックスができます。海は優しい刺激に満ちた場所です。美しい青、穏やかな波の時、心地よい波の音、潮の香り、綺麗な砂浜、地平線に浮かぶ雲、どこを見ても癒しです。潮の香りは綺麗な島の浜、波のリズムは呼吸のリズム、波の音は海が奏でるヒーリングミュージック、全てが心地よくて優しい心を包み込みます。海は心地よい刺激が出ていて、あなたを優しく包み込んでくれます。ぼんやり海を眺めていると、咲いた心が眠りや咲いていくでしょう。潮の香りを楽しみながら大きい深呼吸をしてみるのもおすすめです。素晴らしいリラックス作用を満喫できることは間違いなしです。気がつけばすっかり家が晴れていて、心が元気を取り戻しているに違いません。どうしてあんなに混んでいたのだろう、落ち込んでいたのだろう、と不思議に思うに違いません。もともと私たち人類は海から生まれました。人類を遡ると、行く前は海で暮らしていました。海を見ることは上手いことを見ることです。はるか昔の記憶が刺激され、自然と優しい気持ちが良くなり最高に落ち着くのです。心が咲いた時は海を見に行きましょう。ちょっと最近頑張りすぎているなと思ったことも海はおすすめです。海を見て、いいな、災害症はないのです。心が咲いた時は海を見に行く。心の感動を除く30の言葉、その30、時代が大きく変化することに変わらない。歴史の節目に立ち会えてラッキーと喜ぶ。人生ではあるとき、時代の転換点に直面することがあります。今は歴史の教科書のような出来事です。歴史の教科書のような出来事は社会的なインパクトが大きい証拠です。人類にとって重大な出来事ということです。社会全体に変化が及び、全国に影響があります。時代の転換点では、急ハードを教えられます。効率が大きく変わったり、新しいルールができたりして生活様式が一変します。世の中が大きく変わると、新しい時代が始まったような印象を受けるでしょう。今までと違った生活様式が始まると、最初は誰でも強い違和感で大きなストレスがあるでしょう。そんな時代の転換点に直面しても、文句を言わないことです。納得がいかない、今までの方がいい、何とかならないの、と騒ぐ人がいます。どうしようもないことです。大きな流れは見逃せるしかありません。時代の大きな変化には社会しかありません。インドで作られた原子力協定に諸行状ということがあります。世の中に存在するものに永久性のものがなく常に変化を繰り返すという意味です。鎌倉時代の運気の中に経験の中に物事は4章での金のことで諸行状の引き換えということがあります。4章での金のことは常に引き換わっていて、それは大変な変化する世の中のようであるということです。鎌倉時代の諸行状の差異があるように、時代の変化は大昔から続いている自然の説です。時代の転換点に直面したら腹を立てるのではなく、まず喜んでください。歴史の教科書のような何も経験できることは恵まれたことです。その大変化が良いことや悪いことや歴史の節目に立ち会えたことは間違いません。政治や社会情勢など大きな時代の変化は見逃せるような点です。時代の転換点は、今の流れと同じであり、個人の力では太刀打ちできません。困難に頑張ったりしたことで、何よりも消耗するだけ。時代の大きな変化ならば、嫌々したのではなく、心よく迎えましょう。無に抵抗するように心よく受けていた方がスムーズです。心よく迎えれば、大きな変化がやってきてもさっぱりできます。急ハードになってもすっと転換できます。ストレスな最小限になり、最高転換の実現できます。変化を受ける人が成功します。新しい時代を心よく迎えることができるのです。時代の転換点に直面したら腹を立てるのではなく、歴史の節目に立ち会えたことを喜ぶ。時代の大きな変化は、無に抵抗するように心よく受けている。心の感動を除く30の言葉、まとめ、その1、時代の転換点に直面したら腹を立てるのではなく、歴史の節目に立ち会えたことを喜ぶ。時代の大きな変化は、無に抵抗するように心よく受けている。その2、理屈なようなと思うことならば、歴史の本を開き、理屈なる人の目を向けている。その3、様々な人生経験を積みながら年齢を重ねていく。その4、 されたときは武器になることも必須になることもなく、寛大なところで済む。その後、言い訳が癖になっている人は癖の中に僕が控えて言い訳しないことを癖にする。その6、世界を変えたいならまず自分が変わる。その7、自分の視点を高くして人間関係を大胆に見る。その8、いざというと駆け込む心のシェルターを決めておく。その9、言い訳することに取り組まなければいけないときは強い覚悟を決めた上で立ち向かう。その10、感情を抑えるために頑張った自分を褒める。その11、ことは決するのではなく重視する。その12、心が疲れたときは海を見に行く。その13、気持ちの切り替えは一瞬でできると考える。その14、事故やトラブルが発生したときは復旧応急処置を最優先する。原因追及は後で行う。その15、つまらないことに気にする。その16、風当たりが強ければ上昇パワーに変えて大きな飛躍を遂げる。その17、伝統を通して人生の楽しみを増やしていく。その18、大人になってからの失敗もいないことを繰り返します。その19、市内電話番号が残る3電話は抵抗があっても早めに確認する。その20、何でも口につけて取り組みやすくする。その21、どんなでも言ってはいけないことは完全な確認する。その12、直線コースの人生より曲線コースの人生を求める。その13、何でも何でも低気圧のせいにしない。低気圧が原因のこととそうでないことをきちんと区別する。その14、嫌な予感がしたときは念のために戻る。その15、アイデアが極めたらそれで満足するのではなく一刻も早く確認する。その16、暗い環境の方が落ち着くことは無理に勉強せない。その17、同志の判断を使う。その18、何でもしたと聞かれたときムッとするのではなく自分の重要判断の何かを反省する。その19、運動神経がなくても落ち込まない。その30、危険な場所では絶対に欠かせない。